사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。このコーナーでは日本の伝統医学である漢方医学について教えていただきます。今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
漢方医学では治療をするときに重要なことがあるそうですけれど、
はい、はい、やはりその患者さんの見立てをするってことですね。
はい、
正しく診断して正しい処方をすると、はい、ですから、まあ、漢方医っていうのはですね、お見合いをする斡旋するようなもので、はい、例えば患者さんがこういう症状、ああいう症状って言ったら、はい、じゃあこういういい人がいますよってどうでしょうかって飲んでみてで、あ、あったならどうぞって、合わなかったらいや、もっと背が高い方がいいとか、もっとあのちょっとあの年収がいい方とか、そういうのを聞いて、でそれでまたこちらで合わせていくと、だそういう作業をするのがですね、まあ、漢方医みたいなもんですね。だからその患者さんに一番合ったこうお薬、その人にぴったりしっくりくるものを与えてあげるっていうのが漢方医の役割なんですね。
人生も幸せに送れるということですよね。
その一目惚れもあれば、
何回
かあって、そうです。いっぱい飲んだ瞬間も、あ、これ体に合ったって人もいるし、何回やってもダメだっていう人もいますし。
運命の出会いをね、やっぱり先生方が、
そうですね、うん、結構僕らもそうか、あの外来やってる時にはやっぱそういう思いで、うん、その人の人生を少しでもちょっと変えてあげられればいいなって思いながらやってますけど、
うんうん、でもパッとこう訪ねてて、あ、この人あかんなとか思う時あります？顔色とか見て、
うん、そうですね、うん、まあ医者も人間ですから相性みたいなのありますけど、でももちろん僕らはやっぱりその白くなければいけない、だから白衣って白いわけですから、何かの色に染まっていちゃいけなくって、だから宗教の問題とかいろんな人種の問題とかを取り越して、例えば相手が戦争してる敵国の人でも、やっぱりその命を守るっていうことが我々の仕事ですから、まあ、真っ白な気持ちでやることがありますが、まあ、ただイライラすることもありますけど、たまに、は
い、じゃあそういうあの履歴書みたいな感じとかは、
そうですね、だから
あ
の僕初診で来られるときはいろいろその方の今までの病歴とか、あるいはその薬をどういう薬飲んでるかとか、うん、あるあの検診でどういう検査してるかとか、うん、あるいは健康食品の類まで全部情報を知れるんですね、うん、そうするとどういう状況で今どういう状態に置かれてるかっていうのを見ると、だからたくさん情報があればあるほど、うん、そのいいぴったり合った人を、人じゃなくて薬を与えることができるんですね。
人やったらもうすぐ行くけどやっ
ちゃう、そういうのに患者側からすると、はい、やっぱりいろんなこう自分の疾患とか、ね、こういうことがありますっていうのをできるだけ谷川先生とか先生にお伝えするっていうことも、
そうですね、たくさん情報があればいいですね。その臓器別に見るんであれば、例えば心臓のことだけ分かればいいとか、あるいは脳のことだけ分かればいいってことあるんですが、僕らは全体をやっぱり見る医学なので、その方のいろんなその家族構成から、食生活から、生活歴から、あるいはどういう仕事をしているかとか、そういう職歴から全部やっぱり聞いて、 その上で薬を投与します。
家族構成もですか？
家族構成すごく大事なんですね。例えば2人暮らしであるとか、ね、1人暮らしであるとか、あのお嫁さんと姑さんが仲がいいとか悪いとか、
精神的にやられて
そういうところがむしろ大事なんですね。
でも一人の人は寂しがり、
西洋医学では聞かれたことないでしょ
う。そう、あまり聞かれしませんね。
あまり重要じゃないかもしれないですね。つまり心臓がちゃんと動いてればいいってことあるんですけど、
そう
僕らの場合はもっと全体を良くしないといけないので、
うん、と行くわけですか。例えばさ、漢方薬とその今までの薬と併用して飲んでも大丈夫なんですか？
はい、大丈夫です。
そうですか。
ただもちろん飲み合わせが悪いのもあるので、うんうん、そこら辺はやっぱりあの漢方専門とする医師であれば、はい、大体どの薬とどの薬が飲み合わせが悪いってことは分かりますので、うんう
ん、でもこの番組聞いてだいぶ漢方に変えていった人いるよ、私のお友達でも、
ね、優しいっていうの分かりますしね。
そんなあったんて、まだ知識全然知らないじゃないですか、うん、やっと保険が効くようになった漢方もあるという程度ぐらいなので、
今日も外来に一人来られました。番組聞いてきました。
わ、嬉しいですね。
いや嬉しい。そうですか。
しやけどそのね、家族構成とか聞かれてね、うん、なんで先生そんなことまで聞くんですかとかないですか？
あの少し警戒するような患者さんはいますけど、
それ
は、
ね、今ね個人情報の問題とかなんかあって、
あのそれは説明します。こういう漢方の治療ってのは今まで あなたが受けてこられた医療とは違う考え方で治療するので、ちょっと詳しくいろいろお話聞かせてくださいって。
他にこう患者側がこう気をつけることとか。
あ、そうですね、まあ、正直に全て話してもらうってことですね。やっぱりその例えば薬を飲んでないのに、うん、 飲んでるようにしちゃうと、じゃあ薬が効いてないのか、その見立てがいいのかどうかってことあるから、
正直にそのままですね、
そのままこうでした、はい、でしたっていう状態をやっぱり伝えてもらわないと、そこでちょっと一つ嘘が入ってくるとコンピューターがずれてくるので、だから正直に医者には、あ、先生に怒られるかもしれないと思わずに、うん、薬全然苦くて飲めませんでしたとか言ったら、それはそれで言ってもらえれば、あ、じゃあもっと飲みやすい薬にするねっていうふうな感じで対応できますんで、
じゃあお医者さんに対しては正直に相対して、うん、そしていいのをね、アドバイスをいただくということ、
ね、なんか、
ね、大事なことですね。
体見てもらうってるという心とかね、なんか全部をもう、
はい、そうですね、心身一助っていうのがまあ考え方で、うん、心と体は一つのまあものであるので、それをも見ていくのがまあ漢方医学ってことです。
いや、谷川先生だったら全て委ねそうな感じしますけどね。
そうですね、
まあ、これまでの治療でうまくいかない、違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめです。来週も引き続きお話を伺います。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木みちこの
脳活ラジオ。